この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの8月イベントはルビーを使わずにクリアできました。毛の生えたつむを使ってワンプレイで23回スキル使うっていうやつに苦労しましたけどね。いいよでアイテムを3つぐらいつけてなんとかクリアっていう感じでしたね。それも10回ぐらいプレイしたかな。それぐらいかかりました。まあでも一応、プランチナバッジまでもらいました。今回はランニングエコノミーについて考えるのその2か3か忘れたけどです。はい、今ズマン、笹山とザ・ナチュラル・キラーズの番組です。今ズ出身じゃないわ、今ズに住んでる二人が作ってるので、今ズマンです。ランニングに限らず、こういう前に進むような運動に関しては、感性をどう使うか、というか、感性をいかに殺さずに、進むかっていうのが重要なポイントだと思います。まあ自動車でもそうですね。自動車でも自転車でもですけども、転がり抵抗を減らすために、例えばロードレーサーなんかだと細くて高気圧な8気圧ぐらいのタイヤつけます。で、修道部分、ハブの部分とかベアリングとかグリスアップして動きを滑らかにする。この辺が抵抗になりますね。あと、スピードが速くなればなるほど空気抵抗ですね。F1 カーなんでも 80% ぐらい空気抵抗の戦いになってると思うんですけども、自転車なんかでもそうですね。もう速度が上がれば上がるほど空気抵抗に費やされるエネルギーが増えます。ランニングもそうですけども、言ってもまあ、ランニングは、向かい風の時はね、辛いもんがありますけども、言うても自転車ほどではないです。ただ人間の場合この感性を減らさずに前に行くっていうのはなかなか難しいですね。自転車とかだとほっとってもというか足止めても仮に20キロぐらい出てたらもう何十メーター40、50メーターぐらい行きますよね。ロードレーサーだったらママチャリでも20メーター、30メーター行くんじゃないですかね。まあ、この差、ママチャリだと30メーター、ロードレーサーだと50メーター行く。この20メーターの差がどこから来るのかっていうのが抵抗の差です。大半がタイヤだと思いますけども、こういう感じで人間の走りにも、この感性を殺してしまう走り方、それを有効に次の一歩につなげる走り方、その差はすごく大きいと思うんですよ。ここがランニングエコノミー改善のポイントですね。ママチャリみたいにすぐ止まってしまうような効率の悪い走り方を正すだけで、要するに後ろに進むじゃないわ、後ろに蹴る力を増やさなくても感性をうまく使えればそれだけで前に進む効率が良くなるということです。ね、自転車でさっき比べましたけど、足を止めた状態で比べましたからね。あの瞬間っていうのは全然推進力を加えてない状態でも前に行くということですから、人間だって感性をそのまま使えれば、ほっとっても何歩かは進めますよね。で、速い人はスピードが速いから感性も大きいから、すぐには止まれない。彼らは20キロぐらいで走ってる時に5メーターで止まったりできないですよね。で、私らみたいに10キロでそこらで走ってたら5メーターで止まれる。この感性の大きさ、 この大きな感性を生み出すのはもちろん、最初運動開始時に行う加速動作ですけども、そこからはその加速動作で得た感性をいかに殺さず次につなげるか、そしてロスで絶対奪われてしまう部分を付け加えて速度維持するというか維持しているという状態ですね。だからシューズなんかの説明とかで一歩一歩踏み出しとかシューズの反発とかそんな説明ばかりなんですけども、そこじゃないと思うんですね。それよりも感性をそのまま次の一歩につなげられるような、でそこの時に失われる部分だけを後ろへの蹴りで追加するという、そういうことがランニングの本質だと思うんです。だから例えばキプチョゲ選手なんて言ったら時速20キロ以上ですね、平均で考えたら 42.2 キロ近いのを2時間1分で走るわけですから、まあ時速20キロと考えていいでしょう。で、私がそのちょうど倍ぐらいかかりますね。まあ最高では3時間51分だったんですけど、まあだいたい4時間ぐらいかかる。もう時速にして同じく、あ、ちょうど半分です。だから10キロちょいぐらいですね。で、この差がじゃあどっから来るんや。ピッチはほとんど変わんないんですね。私190ぐらいで、キプチョケ選手も185ぐらいと書いてありました。じゃあどこで差がつくんか。でも当然ストライドですね。一歩あたりに進む距離です。私は1メーター弱で彼ら2メーターぐらいあると。ここですね。で、じゃあここの時に彼が倍のエネルギーを加えてるかと言ったら、実はそうじゃないです。立ち幅跳びみたいな状態でね、1メートル飛ぶのと2メートル飛ぶのとじゃあエネルギーは倍あると考えられますけども、そうじゃないです。そのうちの大半は前の一歩から引き継いできた感性の力なんですね。まあ体重もほとんど同じぐらいだと思うんで、同じぐらいの感性というか、まあ彼の倍ですね。彼は倍です。私の倍のエネルギー、前に進むエネルギーを持って着地しジャンプするんですね。ゆっくりなスピードでピョンと飛ぶのと助走つけて飛ぶのとじゃあ同じ人間だって飛距離伸びますよね。彼らはそういう慣性エネルギーを活かして力を加えて走ることができる。だから一歩あたりに彼らが発揮してるパワー、地面を後ろ向きに押す力自体は一般人の倍は必要ないんです。それが実際どれぐらいの数字なのか私ちょっとわからないですけども、これ物理のできる人だったら計算できると思うんですけども、着地位置と姿勢が悪いと着地時点でその感性を殺す動作をしてしまう。その力をわざわざ自分の筋力で受け止めて殺してしまう。その上で自分でまた今度推進力のために後ろを押す力を加えなあかんと、いっぺんマイナスに行ってさらにその分を加えた状態で足してやらないとダメなんですね。だから速い選手は本当にそのロスの部分がすごい少ないから余計に押す力の比率が少なくても効率よく前に進める。フルマラソンとかの後半とかでよくね、大体四頭筋がつってとかっていう人がいたり、まあフォームが崩れて、私なんかでもそうなんですけども、腰が落ちて、体が前に傾いて、頭が下に向いて、まあ視線が足元になってみたいな。もうこうなると、慣性モーメントを生かすどころか、後ろから来た力を殺すようにしてしまう。で、さらに、 ランニングの場合は自転車とかと違って上下動が加わってきます。で、上下動で、私なんかだと 6.2 センチとか 6.5 センチとかぐらい上下してるらしいんですけど、これはガーミンの、ランニングダイナミクスで出るんですけども、考えたら50キロある荷物を上下に6センチ1分間に190回上げたり下げたりするんですよね。これかなりの運動ですよね。まあこの鉛直方向への上下動っていうのは前後の動きとは直接は関係ないですけども、ここのところで着地が悪かったりすると、その重量を受け止めるために筋力を発生させなあかんようになるわけです。これが重心の真下に着地点があれば、重量はもう骨格で支えられて地面に直接伝えられます。でもそうじゃなかったら、特に足が前の方に着地してしまったら、で、しかも腰が下がるっていうような動き方になってしまうと、膝の関節が曲がって、大腿四頭筋で体重を受け止めるようなことになりますよね。で、さらに体が前に傾いてしまうと、この体がぐいっと沈む動きが腰の動きになって、それを支えるために背筋使わなあかんと。で、さらに頭が下に下がってると、この頭が、上下動するのを受け止めるために首の後ろの筋肉、僧帽筋になるんですかね、ちょっと詳しくわかんないですけども、その辺の筋肉まで使うようになってしまう。で、これらがそういう仕事をするということは、当然そこで酸素も消費し、グリコーゲンも消費するんですね。つまりランニングと関係ないところでエネルギー消費がどんどん進んでいくんです。しかもこの辺でかい筋肉ばっかりなんで、すっごくもったいないですね。全く走り前に進む力なってないところで筋力使ってる。で、疲れが溜まる、息が苦しくなる、余計に腰が曲がる、頭が下がる、もう負のスパイラルです。これもランニングエコノミーに悪影響を及ぼします。さらに最近のシューズ、ズームフライとか他オネオネのロッカー、メタロッカーだっけ、みたいな、ああいう構造のシューズっていうのは、重心位置が靴のというか着地点より前に行ったあたりぐらいに坂道を降りるような、そんな効果があります。そこのところでしっかり体重が上からかかってれば、落下のエネルギーが前向きのエネルギーに変換される。坂道でボール落とした時に前の方に落ちますよね。前の方に力加えてなくても、鉛直方向に落としたボールが前向きに移動する。上からのエネルギーがそのまま、普通平面だったら上に上がるはずが、斜面だったら一部が前向きに変換されて跳ね返る、まあ高さが低くなるんですけども、前向きに行く。ここです。普通にというか、さっき言ったみたいにヒールストライクで前の方に着地したら、体重は全部自分の筋肉で受けなあかんところが、もうそれでエネルギーのリターンもなしですよね。それに対して着地点が重心の真下で、しかも姿勢がまっすぐになってれば、上体の重量、それから頭から上半身にかけての重量も全部含めて着地点付近にかかってくる。そうすれば今言ったシューズの効用によって前向きのエネルギーにその一部が変換されるんですね。これが今のズームフライとか他オネオネのシューズの狙ってるところなんですね。で、それを活かすために必要なのが重心の下で着地すること。そして、そこのところに体重がしっかり乗るように、まっすぐじゃなくてもいいんですけども、重心に体重が乗ること。上半身がまっすぐ乗ること。これなんです。これが、ランニングエコノミーの改善に対して、重要なポイントだと思います。で、こういう風に着地すれば、 後ろからというか前に作った感性をそのまま地面に生かすことが伝えることができます。というか、まあ、引き継ぐことができるということですね。そこでロスなく、自分の筋肉でそれを減らすことなく、次の一歩につなげられる。で、大事なのは、今、蹴る動作の話してないということです。つまり、蹴る動作、ハムストリングとか大臀筋とかのパワー、とりあえずさておいて、姿勢よく、着点よくするだけで、ロス分を大きく減らすことができ、感性を殺さずに前に進むことが可能になる。だから、鍛えなくても、それだけで改善できるんですね。ここが重要なポイントです。上を目指すんであれば、蹴るパワー、後ろに、地面を押すパワー、これをつけていくことになります。これは、ランニングエコノミーじゃなしに鍛えるという範疇ですね。トレーニングの部分ですね。そういうことなんじゃないかなと今は思ってます。だから着地位置、姿勢、これに集中して今は走ってます。8ビートザ・ナチュラル・キラーズでした。ザと最後のズ、これ大事です。検索するときにナチュラル・キラーとかやと他のバンドが出たりしますから、ザ・ナチュラル・キラーズ、この間というか13日ですね、神戸チキンジョージでのライブは大成功に終わりました。なんか本人の弁によると体調悪かったらしいですけども、そういうのも一切感じさせられないようなパフォーマンスでした。で、皆さんもすごい盛り上がってたし、 NK ランニングチームも私がツイッターで確認した中では5人ぐらいは、会場におられたようです。挨拶したのはジョンさんだけでしたけどもね。ジョンさんはプロテイン売られてたんで、私もとりあえず一つ買っておきましたけども。と、これ、ランネットの広告に出てたんかな？なんか、無動力歩行アシストっていうのが出てたんで、動力なしにアシストと思ってクリックしたら、なかなかのものが出てきました。まあ、ランニングエコノミーの考え方というか、まあ、物理の法則ですね。それから考えて興味深いというのか、問題が深いというのか、そんな商品でした。腰の横につけたバネから伸びた棒を太ももの前に持ってきて、で、そこでまあ、バンドで足に固定するというもんなんですね。で、動作原理としては、踏み出した時に、バネにエネルギーを貯めといて、次足を振り出す時の力をアシストするというものなんです。で、これが問題なのは、走行のエネルギー、 ったかな、なんか歩行のエネルギーを 20% アシストするとか書いてあるんですね。そんなことあるかと思いますよね。 20% ってすごいですよ。 20% こんなもんつけるだけで。ちょっと考えたらわかるんですけど、振り出すときにエネルギー取り出してますけど、そのエネルギーどっから来んねんっていう話なんですよ。それは自分が足を後ろに送ったときにバネを縮まして得たエネルギーなんですね。ということはプラマイゼロやんか。後ろに送って、バネを縮ますか伸ばすか知らないですけども、曲げるかどうかわかんないですけども、溜めといて、その時にエネルギー使ってますよね。で、その時の一部が前へ行く時に解放されてると。で、実際問題はこれ、あの摩擦とか熱発生するから、トータルでロスなはずです。絶対に同じ分は回収できないです。なのに、20% 改善って一体何のこと言ってんのやろと思いますよね。前にやるときにアシストされるのはまあともかくとして、後ろに行くのが重くなるのは感じへんのかと、それがわからないですね。後ろに行くのも重くなってるはずなんですけどね。全く謎な製品、まあはっきり言ってインチキ商品だと思いますけどもね。まあこういうのがね、あのランニングサイトというかランネットか、そういえば水素水とかも売ってましたしね、なんだかなと思いますね。
あーもうあかんわ。
どないした
い。もう全然売れへん。
売れへん。何が
全然売れへん。俺の曲、
あー
売れへん、絶対売れへん。俺
仕方ないよね。
どうしようかな。売れへんわ。
SCL のコエンタイム、毎月20日配信。
はい、コエンタイム、コエンタイム10、SCL の3人がやってます。今年の9月22日に神戸でコエンタイムフェス2019開催されます。日曜日ですけども、翌日が祭日なんで、ゆっくりできる人も多いんじゃないかなと思います。で、そういう人は、2次会、3次会と参加されてはいかがでしょうか。私は23日が出勤日なんで、今回は、公開収録のみ参加で考えてますけどもね。まあ、参加費用は500円ですんでね、神戸に遊びに来るついでに参加されてはいかがでしょうか。あと先週ですけれども、アップルから iTunes のポッドキャストカテゴリー替えが終わりましたよっていう通知がありました。で、スポーツカテゴリーを見たらサブカテゴリー、まあいろいろ分かれてて、その中にランニングカテゴリーがあって、そこにこの番組が並んでました。もうこういうのは初めてですね。iTunes にはもうないことのようにされてましたんで、名前を知らん限り見つけられんような、そんな状態だったんですけども、これでひょっとしてアイコン見てクリックしてくれる人が増えるかもしれないですけども、まあ一回聞いたら二度と聞かないとかっていう人も多いでしょうからね。まあまあ、同じペースでやっていくつもりです。他の番組やってる人がまだカテゴリー替えしてないんじゃないかなと思います。ホスティングサービスなんかやってる人だと、ホスティングサービスがまだ対応してない可能性もありますね。そうなるともうね、配信者の人がどう頑張っても変えようがないんで、そういう人はちょっと不利かもしれないです。で、今カテゴリー変えてない人っていうのは多分旧スポーツカテゴリーのままで、いろんな人気サイトとかにごちゃ混ぜに入れられて表示されることもなく終わってると、そういう可能性も高いです。で、まあサブカテゴリーがね、細かくなるのは配信者としても嬉しいですし、聞く側としても嬉しいです。そもそもこの番組始めたきっかけが、個人でやってるようなランニングのサイトがないからだったですから、やってる人はいても見つけられないんですよね。スポーツカテゴリーって言ったら、プロ野球、サッカー、 プロレス、F1、テニス、もうそんな、こうエンタメ系の人気のある種目、もう目白押しなんで、ランニングまして個人なんて言ったらもう、ちょっとやそっとのことじゃ上がらないというよりもほとんどないですよね。私なんかでも、こんなところにほとんど出たことないですからね。でもそれが、少なくとも、ランニングカテゴリーになれば浮かび上がる可能性もある。今のところ海外のもんばっかりですけども、日本人でというか日本語で個人でやってるような番組もまたそのうちというかカテゴリーの設定かを変えたらここのところに上がってくるかもしれないです。ではと、私のイベントは8月25日の北海道マラソンですけども、もう来週は配信できるかどうかわかんないですね。なんで北海道マラソン出場される方、一緒に頑張りましょう。では非常勤さんのティンサブルの花でお別れです。マネドでした。
ティンサグヌ花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、ちむにすみり。てんぬむりぶしや、ゆみばゆまりしが、うやぬゆしぐとや、ゆみやならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。